はい、皆さんおはようございます。朝早くからありがとうございます。レコードいかがでしょうかね。皆さん今日、昨日参加されたという方どのぐらいいらっしゃいますか。あ、結構いっぱいいらっしゃいますね。なんかすごいですよね。AI、 それから画像解析、言語解析、音声解析、ホロレンズ体験された方いらっしゃいますか。あ、数人いらっしゃいますね。まあ、なんかすごく未来があるなという感じなんですけれども、今日私がお話しさせていただくのはマイクロサービスとドメイン駆動設計というキーワードで、おそらくもう少し現場寄りのお話なのかなというふうに思います。だからおそらくこの場に来ていただいている方もですね、レコードのすごく未来がある感じにワクワクしつつも、日々現場で苦労されている方が多いんじゃないかなというふうに思うんですが、そういう方のですね、お役に立てればというふうに思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、簡単に自己紹介させていただきたいと思います。こういう話をしているとですね、何かこうコンサルティングをやったりしているのかなというふうに思われるんですが、あ、すいません、申し遅れました。ハピネットの和智と申します。よろしくお願いいたします。こういうことをお話ししているとですね、普段コンサルティングをやっているのかなというふうに思われる方も多いと思うんですけれども、実際には、ハピネットという会社の情報システム部で、今は基幹のリプレイスプロジェクトの統括プロジェクトマネージャーをやっております。なので、現場で日々いろいろ発生する問題にですね、悩んでおります。多分ちなみにそういう情報システム部に所属されている方ってどのぐらいいらっしゃいますかね。少し SIR の方、システムインテグレーターの方、実際にユーザー企業の方にシステムを作っている方は、3分の1ぐらいですかね。はい、ありがとうございます。で一方でコードジンアカデミー、省エイ社さんのコードジンアカデミーで講師をやらせていただいておりまして、 DDD の、 ドメイン駆動設計のですね、 DDD ブートキャンプの、講師をやっております。であとはですね、なんで今日呼んでいただいたかというと、この趣味で技術書を数年前から翻訳しておりまして、もうだいぶ前になりますかね、6年前ぐらい前になりますか、エリック・エヴァンスのドメイン駆動設計という本を翻訳しておりまして、それもあって、マイクロサービスとドメイン駆動設計というタイトルを付けさせていただいております。私の勤めている会社は完全にユーザー企業でして、エンターテインメント系の商材を取り扱っております商社となっております。はい、よろしくお願いいたします。じゃあ改めて、本日のお題です。大規模システムってどう構成するのということで、あえて構成という言葉を使っております。これは構築とか言ってしまうと、要するにプロセスの話とアーキテクチャの話が2つあると思うんですけれども、どういうプロセスで構築するかということではなくて、全体としてどういうアーキテクチャにするのかということが本日のテーマということになります。で、マイクロサービスというキーワードが出てきまして、最近だとそのマイクロサービスを使うと何かいいことが起きるんじゃないか、どうすればじゃあそういう恩恵に預かれるんだろうという関心で、皆さん来ていただいているのかなというふうに思っております。アジェンダとしてはですね、この大きく3つ、3部構成になっています。まずはマイクロサービスって何だろうということをマーチン・ファウラーの議論に従いながら見ていきつつ、そのドメイン駆動設計と、マイクロサービスに関してドメイン駆動設計がどう役に立つのか、最後に実際に私が今開発しているシステム の少し具体的に、理想と現実的なところをお話しできればと思っております。じゃあ早速いきましょう。はい、まずマイクロサービスですね。マーチン・ファウラーのマイクロサービスの記事、2014年ぐらいに書かれたブリキの記事を読んだことがあるという方いらっしゃいますかね。なるほど、ありがとうございます。じゃあ一方でマイクロサービスって何だというふうに聞かれたら、なんか自分は答えられるぞという方、手を挙げてみてください。こんな感じかな。はい、ありがとうございます。マーチン・ファウラーはそのブリキの彼のブログの中でですね、マイクロサービスとは何かっていうことを考える上で、モノリスっていう言葉と対比して考えるべきだというふうに言っています。じゃあ彼が言うモノリスと彼が言うマイクロサービスって何だろうというところから見ていきたいと思います。でモノリスと聞いてパッと浮かぶのが、2001年宇宙への旅が浮かぶんです。私は浮かぶんですけれども、モノリスは人類を進化させる、要所要所で人類を進化させるトリガーになるものだったんですが、こっちの世界のモノリスはどっちかというと退化させるというか、その場にとどまらせる悪いものという感じで文脈で語られることが多いですね。 ただモノリスという言葉を聞いて、これまでイメージしてたものでいうと、いわゆるそのホスト的なものですかね、がモノリスとして語られる、要はいろんなものがぐちゃっと一個に詰まった、全てが混沌として一枚岩で構築されているものがモノリスと語られているイメージがあると思うんですけれども、そのマーチン・ファウラーがブリキの中で言うモノリスっていうのは全然そうではないんですね。いわゆる責務分割、その UI があって、それからロジックがあって、でデータベースがありますよっていう、その責務分割による3層構造のウェブアプリケーションも、このサーバーサイドもですね、これもモノリスなんだというふうにおっしゃるわけですね。でモノリス何かっていうと、この2点、これ引用してますが、一つはロジックの実行を全て担う、単一のユニットであると。でもう一つはその何か変更したらですね、ユニット全体をリビルドしてデプロイしなければならないというのが、ファウラーの言うモノリスの定義であります。でじゃあでも そんなことを言い出すと、モノリスって全然、モノリスを全く排除しようと思ったらもう作れなくなっちゃうじゃないかということで、普通に別にグッドパートということでもないんですが、普通にこういう特徴がありますよと、画面があります、DB がありますねっていうシステムを作るには普通の構造だと思います。で最近どんどんスプリングブートであったり、いろんなフレームワークも発達して、こういうものをですね、簡単に作れる仕組みっていうのはどんどんできております。ちなみにスライド資料は、後で公開させていただきますので、メモ等はお取りいただかなくて大丈夫です。もちろんどんどん写していただいても大丈夫ですけれども、後で公開いたします。でもう一個、すべてのプロセス、すべてのリクエストは単一のプロセスで処理されるということがあります。ここでいうプロセスというのは、いわゆるそのサーバーサイドで、トムキャット上がってますよねみたいな、そういう意味でのプロセスですね。3つ目がプログラミングの言語の持ち、プログラミング言語、そのモノリスを構成するプログラミング言語 の特徴を用いれば、機能を用いれば、その適切なモジュール分割はできます。Java でしたら、すみません、私は Java の人間なんですけれども、パッケージからクラスからメソッドからということで、そのモジュール構成というのは当然できますよねと。あとは開発者、開発するときが結構簡単ですよね。皆さんもしプログラマーの方であれば分かると思うんですけれども、最近であればもう開発機で普通に自分のラップトップで、ノートパソコンですかね、場合によってはノートパソコンでもプログラムを実際に動かして、で本番ほどデータは積まないにしても、手元で直してはすぐ画面の動作を確認してっていう、そういう非常に短いサイクルで開発ができるようになっています。あとここからちょっと DevOps っていうところに絡んでくるんですけども、DevOps の話はもうほぼここしか出ないんですが、デプロイメントパイプラインの構築というのも簡単にできるようになっております。デプロイメントパイプラインって何かっていうと、そのソフトウェアをビルドします、要するに開発者の手元で出来上がったソースコードを実際に本番環境に持っていくまでに、すごくいろんなことをやらなきゃいけないですよね。その企業の中でいろんなルールが決まってるはずです。単体テストをやりましょう、結合テスト環境において他のシステムと結合させましょう、で実際にユーザーに受け入れテストをやってもらいましょう、そういったことをですね、全てつなげてパイプライン化して、でパイプライン化していきましょうというのがデプロイメントパイプラインの考え方なんですけども、別にこれもモノリスだからといって開発できませんということはなく、そのモノリス全体のビルドにはなるものの、それをきちんとパイプラインを通していくということもできますよと。じゃあ負荷分散はどうするんだというなんですけれども、これもですね、サーバーを複数台用意することで、水平分散ができるということで、普通にウェブアプリケーションを作ればこうなります。5画面10画面のウェブアプリケーションを作ればですね、作る上では、こういう構造に何の問題もないですよねということです。で一方で、じゃあどうしてそのマイクロサービスというものが出てきたかっていう問題関心で言うと、これまたファウラーの引用ですけれども、こういったものがあります。一つは、さっきのお話なんですけども、一箇所なんか1画面でも変更したら、そのアプリケーション全体をビルドデプロイしなきゃいけないですよね。これが結構重たい話になってきます。あとはそのモジュール構成、当然パッケージクラス、メソッドといったものを使って最初はきれいに作るんですけれども、いかんせん一つのプロジェクトに入っているので、時とともにこう劣化してしまうだろうと。あとはスケールアウト、これ結構重要なんですけども、スケールアウトが機能の単位でできないんですよね。そのモノリス単位で負荷分散することはできても、 この機能はほとんど使わないんだけど、この処理だけすごく重いから、この処理だけサーバーの CPU を積み込みたいみたいなことを考えてもそれはできないと。やっぱり全体で負荷分散しなきゃいけないということが、まあ、モノリスの問題関心ということになってきます。ということで感覚としてはですね、まあ、ちょっと最後のスケールアウトの問題を除けば一つのチームで、面倒を見ている分には、まあ、あまり問題は起きないんでしょうけども、まあ、関わる人が増える、あるいは、まあ、ユーザーが全然別のユーザーがいるとかですね、まあ、そういう関わる人が増えれば増えるほど、そのモノリスでの取り回しっていうのはちょっと不便になってくるのかなというところですね。はい。で、まあ、そこでマイクロサービスですよというお話になるわけであります。はい。じゃあマイクロサービスって何？ちょっとマイクロサービスという言葉もかなりいろんな意味で使われていると思うんですけれども、まあ、ファウラーがマイクロサービスで何と言ってるかという話をちょっとさせていただきたいと思います。まあ、そもそもモジュール分割、どういうふうにソフトウェアを構成するモジュールを工業種素結合で構築するかということに関してはもうはるか昔からのテーマだったと思います。で、まあ、もしそれのことを言ってるんだとすると、マイクロサービスってその何が違うのか、それ かつていうモジュール分割の考え方と何が違うのかわからんということになると思うんですが、まあ、ファウラーの言うマイクロサービスがそのサービスであること の特徴といいますか、何をもってサービスというかっていうファウラーの定義はこれですね。プロセスもライフサイクルも独立している、まあ、プロセスというとちょっと開発プロセスみたいな感じがしますけど、これはいわゆる実行マシンのプロセスの話ですね。その独自のプロセスで動作してますよ。あとは個別にビルド&デプロイできますよ。だからマイクロサービスが2つ立っているときに、こっち側に何か修正、こっちだけで閉じる修正があったら、もうこっち側のマイクロサービスは全然触らずに、ここだけビルドしてデプロイしてリリースするということができますよということで、これをライフサイクルと呼んでます。あとは先ほどから問題になっている個別のスケールアウト、独自のプロセスで動くということは、そのプロセスだけ CPU を積む、あるいはメモリを増やすといった形で、そこだけパワーアップすることができますし、まあ、当然水平分散も簡単にできるようになりますということで、この3つがですね、マイクロサービスでの特徴ということになります。そうするとサービス同士は、まあ、プロセスが別になりますから、そのプロセス間を連携する通信プロトコルを使って、そのサービス同士はインターフェースしましょうという、そういったマイクロサービス、複数のマイクロサービスがプロセス間通信を使ってインターフェースしている世界っていうのがマイクロサービスアーキテクチャ、いわゆる MSA であるというのが、基本的な考え方ということになります。はい。まあ、絵にするとこんな感じですね。要するにこの画面からユーザーインターフェースからデータベースまで一貫したこの世界っていうのが、まあ、モノリスとしてあったときに、そこからこう切り離されて、もう一個別のプロセスで動いている、でここがプロセス間通信をしているみたいな世界が、ファウラーの言うところのマイクロサービスになるわけです。まあ、一方でこのモノリスにあったその開発者の環境上で楽に開発できるみたいなものはここになると一部失われて、まあ、環境上にその両方プロセス立ち上げてみたいなものがちょっとマシンスペック的に重たいよねみたいな悩みが、まあ、じゃあこれはモック化しようかみたいな開発プロセスへの悩みっていうものは同時に織り込むことになるっていうことには少し注意が必要ですね。はい。で、という話を聞くと、なんかこの話聞いたことあるよねっていうことになると思うんですよ。SOA ですね、サービスオリエンティッドアーキテクチャで、これとマイクロサービスで何が違うんじゃいということになります。でまたファウラーも厄介なことに、ファウラー先生もですね、そのマイクロサービスの論文というかブリキの記事を書いたときに、SOA はこうだったがマイクロサービスはこうだみたいな、あんまりその SOA と明確に対比して何が違うとは語ってないんですよ。まあ、それもあってこういろんな論争が巻き起こってる感じがあるんですけども、まあ、まずですね、SOA とはその ESB とその WS ファミリー、 WS アスターファミリーを使ったその重徴広大なインフラストラクチャーだ、インテグレーションパターンだみたいなことを考えるとすると、まあ、マイクロサービスはなんかもう少し軽量かなという気がするんですが、そもそもですね、ファウラー自身が、まあ、マイクロサービスと SOA の違いに関しては、まあ、こいつがいいことを言ってるぞっていうふうに彼が言ってる記事がありまして、まあ、このマット・ マクラーリーさんなんですけども、彼が記事の中で言ってるのは、どう違うなんて関係ない、大切なのは何を学べるかだと、身も蓋もないんですけども、要するにですね、この僕が作ったうちのアーキテクチャってマイクロサービスですか、それとも SOA ですかみたいな問い自体に意味があるのかという話ですね。あなたが作りたいのはマイクロサービスですか、それともユーザーに価値を提供するシステムですかというと、当然別にマイクロサービスの参照実装をしたいわけではないということで、そもそもこれってマイクロサービスなのみたいな問いがですね、REST 使わなきゃダメなのとか、ファイル転送したら FTP でファイル転送したらそれってマイクロサービスじゃないんですかみたいな問い自体にあまり意味がないんじゃないかということですね。で、言ってるのがこの5点です。これはこの記事の引用ですけれども、まずその技術にとらわれるなと、本来の目的に目を向けろと。そのマイクロサービスっていうのはもともとどちらかというと技術よりだから、そのどういう通信をするかっていうその標準化の方に目がいったんですけども、そうじゃなくてやりたいことって違うよね。その実際にある特定の機能に対してスケールアウトさせたいとか、特定の機能を独立したライフサイクルで開発したいとか、そういうことだよねと。で、あともう一点はその成功事例を元にしろ。実際にその実際のアプリケーションですね、Amazon ですとか Netflix ですとかというところで、実際にそのアーキテクチャとして成功事例があるものから、なんかどうもこういう作り方をするとうまくいくらしいよという形で出てきているのがマイクロサービスなので、なんかそういう成功事例をちゃんと参考にしなさいということですね。で、あとは視野を広く持ちなさいということで、SOA がダメだからマイクロサービスもダメじゃんということではなくて、ちゃんとSOA から何を学べるかということを考えておきましょうと。で、あと目指すべきはその統制と標準化ではないと、要はどういうふうに通信プロトコルを標準するかするかみたいな方向に行くんじゃなくて、どちらかというとそのハーモニーだ、バランスだということですね。で、最後がその SOA から何を継承したかということで、継承しているのはパターンとか原則だよということですね。原則っていうのはですね、パターンっていうのはまずその素結合のサービスを組み合わせましょうと。いうことがパターンとしてはありますよ。それはどっちも共通してますよね。原則っていうのは、その一つは業務との整合性をきちんと取っていきましょう。それから依存関係を最小化しましょう。あとはサービスをサービスの契約ですね、コントラクトというものを大切にしましょうといった、そういう原則っていうのは SOA から確実に継承していますよ。ただ技術要素っていうのは別にそういうものではないですよねっていうのが彼の言う主張です。なるほどなるほどということですね。はい、で、そうなると、当然やっとここで、問題設定が完了するわけなんですけれども、じゃあどうやってそのマイクロサービスをどういう単位で構成すればいいという話になるわけです。で、それに関してですね、じゃあ細かければいいのかと。そのアプリケーションを構成する基本的な考え方として、やっぱり工業種素結合の再流動の部品で構築するということは正しいんですが、そのもういわゆるパッケージとかクラスとかメソッドとかっていうレベルで分けるのが正しいことも当然あるわけですね。ちなみに皆さんこれご存知ですか？エンタープライズフィズバズエンタープライズエディションっていうやつなんですけれども、フィズバズご存知だという方手を挙げていいですか？ありがとうございます。これはですね、いわゆるプログラムの初心者が最初にそのコードの書き方を勉強するためにコーディングするのによく使われるんですけど、1,2,3,4,5 ってこういうふうに言ってって、3の倍数、3と3の倍数の時、普通 1,2,3 普通の時にはフィズと言い、3と3の倍数の時にはバズというでしたっけ。確かそんなちょっとすいません、正式なルール合わせました。そういうその要は for 文で回して if 文で条件分岐しましょうみたいな話を実装する練習によく使われるお題なんですけれども、それをですね、そのエンタープライズ的にやると、そのフィズストラテジーみたいな、でそのさらに is evenly divisible ストラテジーみたいな、要はその if 文を書かずにストラテジーパターンを使って実装するとこうなるぜみたいな、ちょっと小バカに皮肉った感じで書いてるやつなんですけども、要はですね、こういうことをマイクロサービスでしたいのかっていうと、そうじゃないですよねということですね。で、じゃあその分割方針に関してファウラー先生は一応ちゃんと方針を言ってますと。ビジネスケイパビリティだと。そのビジネスケイパビリティに従えっていうことを言ってるんですね。なるほど、わからんともうじゃあビジネスケイパビリティってもうちょっと具体的に何なんだよということで、ここで初めて、DDD ドメイン駆動設計が出てくることになります。はい、じゃあ今から第2章ですね。 ドメイン駆動設計 DDD の本を読んだことがあるという方、ありがとうございます。ちなみにその中で全部最後まで読んだぞという方いらっしゃいますか。ありがとうございます。でもすごいありがとうございます。ドンキのような、銃で撃たれても止まって命が助かりそうな本なんですが、まあですね、その DDD で書かれている内容がそのビジネスケイパビリティというものに従ってマイクロサービスを分割して効率的に運用していく上で、まあヒントになるだろうということで、本日お話しさせていただきたいと思います。 DDD のエッセンスですね。まず概要としては大きく2つあります。まあ、4部構成でだいたい 1,2,3 部までは前半、4部は後半なんですけども、基本的な考え方としてはこれですね。もうこの一言につきます。複雑なドメインはユーザーが持つモデルに合わせて設計せよ。まあ、そう言われるとじゃあモデルってなんだよという話になるんですが、それはまた少しこの後でご話しさせていただきたいと思います。で、2つありまして、まあ、さっきの話でいうモノリスですね。単一のアプリケーションの中でモデルをどういうふうに実装するかというお話と、そういったモノリスが複数こう出てきたときに、そういう世界観の中で、どういうふうに構築するかっていうお話が両方書かれています。で、結構そのこちら側のお話っていうのは今結構 DDD のお話いろんな方がしてくださってると思うんですけれども、まあ、こっち側にフォーカスが当たっていることはあんまり割合としては多くないかなという印象があります。だから多分多くの方が DDD としてイメージするのはこっちの世界なんじゃないかなというふうに思っています。で、そのモノリスの中の世界で、アプリケーションをどういうふうに作るかというところで言うと、まあ、ポイントはですね、そのレイヤー化アーキテクチャというものを、まあ、階層構造をしてそのドメイン層というものを作りましょうと。で、そのモデルはオブジェクト思考を駆使して実装しましょうということを言っています。まあ、これだけ見るとなるほどわからんという感じだと思うので、この後お話しさせていただきます。で、アプリケーション間ではですね、キーワードになってくるのがこのコンテキストという表現ですね。これが一体どういうものなのか、これがマイクロサービスの分割に対して重要なキーワードになってくるものです。じゃあまずはアプリケーションの中から見ていきましょう。モデルですね。その DDD を理解する上で重要なのはモデルなんですけれども、そもそも MVC ご存知だという方お願いします。はい、ありがとうございます。モデルビューコントローラーですよね。そのモデルって、そのちなみに MVC が MVC というパターンが初めて作られたのって大体何年ぐらいかご存知ですか。これがトライグベ・リンスカウという人がモデルビューコントローラーという概念を提唱したのが1978年なんですよ。だから皆さんの中にはもしかしたらまだ生まれてないという方もいるかもしれません。まあ、かなり昔の概念なんですね。で、今でこそという方が適切か分かりませんが、まあ、多くの場合そのアプリケーションの責務分割として、その要は HTTP の中に HTML の中にHTML を生成するタグの中に SQL を書くのやめましょうよとか、 SQL で SQL の中に HTML 書くのやめましょうよみたいな話として理解されていることが多いかなと思うんですけれども、一番最初にその MVC を提唱した人が出しているのはこういう世界観なんですね。ユーザーというのは世界を認識するためのモデルを頭の中に持っている。どういうことかっていうと、その人というのはその世界をありのままに認識しているわけではないんですよ。DDD の中でエリックが例に挙げているのが地図ですね。皆さん今日ここのプリンスパークタワー、もしくは昨日プリンスパークタワー来るのに地図 Google マップ使われたと思うんですけども、地図ってその世界そのものを表してはいないじゃないですか。例えば街路樹とか別に表現してないし、その公園の中にある木とかは表現されてないですよね。要するに目的に照らしてそのシンプルにした世界観なんですよ。それがまあモデルです。で、ビジネスをやってる人っていうのは、ビジネスに詳しい人っていうのは、これってこのビジネスってこういうことだよというものを頭の中に持ってるんですね。で、その頭の中に持ってるモデルをまずはコンピューターの中に取り込みましょうと。で、それをコンピューターの中のモデルを操作するためのツールがコントローラーとビューであるっていうのが MVC の始め、一番最初の考え方です。で、まあモデルっていうのは要するにそういうものだということですね。何かしらユーザーが持ってる世界観の表現であると。こういうことですね。で、 レイヤーかアーキテクチャは先ほどキーワードとして挙げられましたが、そのモデルをに基づいてソフトウェアを作ると言ったって、ソフトウェアの中にはそのユーザーの監視以外やんなきゃいけないことがいっぱいあるんですよ。画面は作んなきゃいけない、データベースにはアクセスしなきゃいけない、コネクションを貼らなきゃいけないし、セッションのコントロールもしなければいけない。そういったものとそのユーザーの世界観を一緒になるとわけが分からなくなってしまいますよねっていうことで、そのフロントとそれから実際にデータベースにアクセスする層との間にドメイン層というものを作り、ここをオブジェクトの集合体として作っていきましょうと。で、オブジェクト思考っていうのはまさにその概念を表現するのに適してますよね。そのオブジェクトっていうのは何かっていうと、オブジェクト思考におけるオブジェクトっていうのは概念、人が何か物に対して名前を付けたものを表現するためのテクニックですから、そのここの世界はまあオブジェクト思考を使って表現すればいいよねということになります。まあ、ただあのオブジェクト思考万歳ではなくて、当然その世界観を表現するのに適したパラダイムというのはあるはずだと。だからそれがもし関数なんであれば関数にすればいいし、そのパラダイムに沿って大事なのはユーザーがどういう世界観を持っていて、その世界観を表現するのに適したパラダイムは何かということを考えた上で、そのパラダイムに従った空間をアプリケーションの中にちゃんと作りなさいというのがレイヤー化アーキテクチャです。これは単一のアプリケーションの中の話ですね。で、ちなみにあのドメインモデルパターンの対比としてよく使われるのが、その皆さん大好きもしくは大嫌いトランザクションスクリプトですよね。まああのこれはもう 手続き、要するに何かやりたいことを実現するための手続きだということになります。まあ大体こんな感じじゃないですか。その設計書がすごい書きやすいんですよね、手続きだから。 Excel とかを使ってすごく書きやすくて、まあ、入力チェックしますよ、 DB アクセスしますよ、データベースの ERS はちゃんとあって、その SQL テンプレートでそのデータベースにアクセスするので、まあ、その SQL テンプレートは、まあ、その元ネタになるものは設計しておきましょう、で結果は編集しましょうみたいな感じで、まあ、この部分ですね、手続きなので設計書としてはまあ非常に書きやすいということで、あのシンプルな、あまりこのほぼ全てのドメインのロジックが、世界観がデータだけで完結してしまうような世界観であれば、まあ、この作りで全然問題ないですよねというふうに、まあ私も思っております。じゃあここまでが単一のアプリケーションでした。いよいよじゃあそういった世界観を持ったエリックが、大規模な複数のアプリケーションが連携するような世界でどういうことを言ってるのかというところで、ちょっと意義を持ってきました。はい、あらゆるものを含む一枚岩のドメインモデルは大きすぎて扱いにくく、微妙な重複と矛盾が詰め込まれると。逆に別々の小さなサブシステムの集合がその場しのぎのインターフェースでつなぎ合わされていたら、エンタープライズ全体の問題を解決する力を失われ、統合のあらゆるポイントにおいて一貫性に関わる問題が発生すると、うん、まあちょっと表現が難しいんですけど、要するにでかすぎてもダメ、バラバラと無秩序に細かいものを組み合わせてもダメと、だからそのバランスを取んなきゃいけないですよねっていうのが、まあ、エリックの基本的な物言いですね。で、先ほどアプリケーション間の連携についてキーワードになってくるのがコンテキストという表現ですよということを言いました。じゃあコンテキストって何ですかっていうところから、まずお話しさせていただくと、コンテキストってのはモデルの有効範囲なんですよ。まあ日本語にすると文脈じゃないですか。文脈って何かっていうと、単語に意味を与えるものなんですね。だからある文脈でそのお客さん、まあ、ユーザーといったものは別の文脈では全然違うものを指すかもしれない、まあ、そういったものですよね。で実際にその DDD の中で、貨物輸送、まあ、コンテナを使ってコンテナに貨物を積んでその運輸する、海上運輸をするんですけれども、そういう海運系のコンテナをどういうふうに予約するか、お客さんから荷物を預かってコンテナをどういうふうに予約してに目的地に届けるかっていうドメインがその DDD の本全体の中で語られているんですけども、それを使った題材としてこういうことを言うんですね。予約コンテキストと運送ネットワークコンテキストが出てきます。まあ、どういうことかっていうと、お客さんからこの貨物を届けてくれ、まあ、例えばアメリカから日本に届けてくれって言った時に、まあ、航空便使えばピーなんですけど、まあ、お金をかけないようにしようと思うとタンカーですよね。タンカーが定期便でこうやって動いてますと。でそのタンカーをまあ予約しましょうといったときに、じゃあどういう経路のタンカーを使うのが一番いいかというその予約をする世界があります。まあ、その時に必要なのは経路っていうような考え方ですよね。ただし実際にその最適経路を考えるみたいなアルゴリズムが動き出すと、ちょっと世界観が変わってくるんですね。こっちになると、こっちがその実際のネットワークを、最適化したネットワークを探すためのものなんですけれども、 まあ、こっちはですね経路という言葉を使っているのに対してこっちはもっとその数学的になってきて、まあ、ノードとアークという表現ですね。その要するに港あるいは中継地点をあのノードとして捉えたときに それの最適解いろんなまあ線で結ばれているんですがその最適解を見つけるにはどうすればいいですかみたいな世界観になってくるわけです、まあ、そうなるとこっちの世界とこっちの世界ってもう全然文脈が違いますよね。コンテキストが違いますよねということでここはコンテキストをしっかり分けるべきだということを言っています。まあ、なるほどと。ただまあエリックはそれをじゃあ別々のプロセスで別のサーバーで実装しようということはまあ言わないんですけれども、まあ、さっきの話を今の文脈で置き換えると例えば検索エンジンを使ったなんか情報検索システムをするときにインデクシングしてその検索結果を返すようなものっていうのは実際にそのそれを使ったいろんなアプリケーションとは別サーバーで動かしておいた方がいいかもしれないねみたいな話にまあつながってくるのかなと思います。あんまりエリックはそのプロセスみたいな技術的詳細には立ち入ってないですけどね。で、という話を受けてじゃあドメインの分割方針とかモジュールの分割方針についてどうすればいいかを考えていきましょうと。でやっぱりそのポイントはモデルですよね。だからモデルの境界をシステムの境界にするというのが基本的な考え方になろうと。で、モデルっていうのはそのドメインエキスパート、すみません新しい言葉出てきちゃいましたがその業務に詳しい人がその業務に対して持っている世界観というものを基準にしていきましょうと。でそのコンテキストの境界ですね、あの境界実際に境界を設定したここからここまでだよっていうふうに設定されたコンテ境界づけられたコンテキストがマイクロサービスの一つの単位になるでしょうと。でちょっとこれだけだとわからないんで一応もう一本補助線を引いておきたいと思います。コンウェイの法則、これは皆さん聞いたことあるという方ちょっと待ってもらいたいですか。はい、ありがとうございます。コンウェイの法則というのはですね、まあ、コンウェイという人が言ったんですけれども、そのソフトウェアを作る組織というのはその自分の組織にすごくよく似たソフトウェアを作り、まあ、システムを作り出してしまうと、まあ、あるいはそのシステムの構造は、まあ、それが少し解釈されてシステムの構造はそのソフトウェアを作り出す組織に似せておくべきだみたいな捉え方をされるケースもありますけれども、まあ、そういうことです。だから組織の構造とシステムの構造っていうのは基本的には揃えておきましょう。まあ、よくよく考えるとドメインエキスパートって何らかの組織に属してますよね。で組織っていうのは当然組織図を持ってるわけですよ。そのあなたの業務はこの範囲ですよっていうことで何らかのその組織の戦略に基づいて構造って決めてるじゃないですか。そうするとそのドメインエキスパートのモデルって当然その組織における組織図の境界になってくるわけですね。だからまあ分かりやすくはまあ営業の方がいますよね、経理担当されている方がいますよね。でまあ私の勤めている会社のような物流会社であれば倉庫の方がいますよねみたいな、まあ、こういったことがですねまあモデルという難しいことを考えなくても一つ大きな基準になるんじゃないかなというふうに思います。はい、もう一つここまではですね比較的その一人の人の 業務的なカットでモデルをどういうふうに分割するかという話なんですが、もう一個この責務のレイヤーというお話をしておきたいと思います。これはですねエリックがやっぱり、ドメインの大きないろんなアプリケーションが動いているときにそのドメインをどういうふうに分割しますかということをお話しするために、お話しした出てきた彼が提言しているパターン一つですね。でこの責務何かっていうと具体的に責務として挙げられるパターンを、まあ、いくつか挙げています。まあ、持ってきました。で潜在能力、ちょっとこの潜在能力って分かりにくいですけど、まあ、要はリソースですよ。まあ、商品だったりだとか組織社員だったりだとかそういうリソース系ですね。あとは業務、これはまあ実際にやったこと、そのリソースを使って生み出したもの、そういう過程がまあ業務になります。あとは意思決定支援、まあなるほどねと、それは実際に業務をやるときにどういう観点で判断するかっていうことの支援をするレイヤーっていうのがありますよね。ポリシーっていうのもあります。ポリシーっていうのはルールとか目標です。それは業務をするときに従わなければいけないルールですね。例えば何でしょう、そのホテルの、まあ、貨物の予約だったらオーバーブッキング、まあ、貨物を詰め込んで予約をするのはキャパシティのプラス 10% まで OK ですみたいな、なんかそういうルールでしょうね。あとはまあ確約、ちょっと将来の業務をどういう方向に持っていくかっていう、もう少しその戦略的なものだったりだとか、あとは実際に入れる前にそのお客さんと や約束しているような内容で、まだその実際に決まってはいないものみたいなものも少し別ですよね、みたいな、こういったものがあります。で、すごく抽象的で分かりにくいんですけれども、実質まあ何かっていうと、潜在能力はまあ要はマスターですよ。その なんとかマスター、その組織マスターとか社員マスターとか商品マスターとかあるマスターですね。でポリシーとかルールともマスターです。その何かなんだろうな、この権限の人はこういうことをやってもいいとか、なんかそういうそのリソースをもう少し組み合わせた形で何かルールが決まっているようなものっていうのも、まあマスターテーブルに、多分皆さんの扱っているマスターテーブルに入っていると思うんですけれども、これもまあちょっとレイヤーが違う意味でのまあマスターかなと。あと意思決定支援っていうとあれですけど、まあまあデータマートにデータを入れて BI ツールで分析しましょうねみたいなお話だというふうに思っていただけると、まあなるほどなという感じだと思います。具体的にですね、エリックが、まあ、本の中でその責務のレイヤーの例を挙げています。これもやっぱりさっきの経路選択ですね。一番下にある潜在能力は、まあ、顧客マスターとか運送工程マスターとかということになります。で意思決定支援が、まあ、その先ほどの経路選択サービス、要するにどういう経路で行ったらいいのっていうのを、その運送工程ネットワークにのコンテキストの方に問い合わせた上で、その答えを、まあ、じゃあこういう経路がいいんじゃないかということで、選択してくる、まあ、BI とはちょっと違いますけど、そういうレイヤーがありますよね。それを受けて、まあ、実際に業務を回すわけですよね。実際にじゃあどういう経路でどういう船がどう動いているのかっていうのを把握した上で、お客さんから予約を受け付けるといったドメインが、まあ、この業務になります。まあ、大体こういうレイヤーもありますよねということで、ちょっとあの 業務その業務の縦割りはあって、そのユーザーの組織ごとで切る、そのユーザーのモデルの射程っていう観点で言うと、まあ、ある種こう縦的なカットになるんですけども、それに対してさらにあのこういう切り方っていうものも必要になりますよというのが、あの大事な考え方かなと思います。はい、であとはですね、ちょっと少しおまけ的なんですけども、分割したら統合しなきゃいけないですよね。で大体あのモデルとかその責務っていうことに目をやって分割方針を考えていると、その複数あるアプリケーションをどういうふうに統合するかっていう思考がちょっと後回しになりがちなんですけども、これはこれですごく大事ですというお話です。まあ、あのエンタープライズインテグレーションパターンの中では、まあこの4つ挙げられていてですね、まあ彼の世界観の中で、著者の世界観の中では、まあ下に行くほどクールだというお話なんですけれども、まあ、あの先ほども言った通り、じゃあファイル連携だったらダメかと、ファイル連携なんてしてるじゃマイクロサービスじゃないみたいな話かというと、まあ、私はそうじゃないと思っていて、まあ、そもそもまあ同期なのか非同期なのか、データ量はどのぐらいなのか、連携頻度はどうなのかといったことをですね、まあ、きちんと考えて目的に応じて連携方法を使い分けることが大事かなというふうに思っております。はい、具体的にどういうふうに使い分けるのかというのは、すいません、この発表のスコープとはではないので、まあ、あのただこういう連携をですね、どういう考え方でやればいいかということをあの示してくれている文献は世の中いっぱいあると思いますので、ぜひその大きなアーキテクチャを設計するときには、分割だけではなくて統合の方針も忘れずに考えるようにしていただきたいなと思います。はい、ここまで、あと13分ぐらい残ってるんですけれども、かなり抽象的なお話をしていましたと。で実際にどうなんだというところをこれからお話しさせていただきたいと思います。マイクロサービスインアクションということですね。ですね、まずあの私は今基幹システムのリプレイスをあの、のプロジェクトマネージャーをやっています。で、まあ、弊社が抱えているそのホスト系のアプリケーション、ホストのアプリケーションですね、がを、まあ、こういうふうにあの細かく分割して、リプレイスしようとしています。まあ、ざっくり言うと、さっきのお話で言うと、まずこう業務の世界がこうありまして、まあ組織図上経理の人たちが使うような、まあ、会計系、これはもうパッケージを入れようとしてますね、まあ、入ってますね。で、営業の人たちが使う、まあ、受発注とか在庫管理とか倉庫の人たちが使う WMS、 あとはそのマスター系ですね、いわゆるさっきで言うと潜在能力とかポリシーはマスターとして当然切り出されることになりますし、マスターは当然この辺全部がこのマスターを参照することになりますね。あとは意思決定支援ということで、その何らかのレポーティングを行うというアーキテクチャにこう変えようとしています。こう見るとですね、なんかすごくこう いいじゃないですか。なんかモノリスがこうマイクロサービス化された感じがするじゃないですか。ただそれがですね、まあ、やってみるとなかなかそんなに簡単じゃないですよというお話を、いくつかこれからご紹介させていただきたいと思います。まず1つ目、人の動きがパッケージと合わない パッケージを導入するときに、ちょっとその弊社の戦略がどうかという話とは全然別軸の一般論として、その大きなシステムをリプレイスするときには何らかの業務改革はやっぱり必要になりますよねと。でパッケージを導入するときに、その会社として迫られる大きな選択肢が業務をパッケージに合わせるのか、それともパッケージを業務に合わせるのかという選択肢なんですよね。でいいんですよ、パッケージにもう合わせるっていうふうに決めてしまえばもう 業務ごと全部変えるんですけれども、その業務をパッケージ業務に合わせてパッケージを変えようとすると、なかなかそもそもドメインの分割の基本的な方針にまでこう少し遡って見直さないといけなかったりするわけですね。こういうその人同士のやり取りと物同士のやり取りっていうのは、本来ですね、こうきちんと整合性が取れた形にしなきゃいけないんですけども、なんか一般的にこうだよねっていうパッケージを持ってくるときにはもうこことの差がですね出てしまうということで、それをどういうふうに対処するかっていうのはポリシーを決めてやらなければいけないという、結構これがですね重たい課題になります。はい、2つ目、並行化同士の考慮が必要。システムを移行するときにやり方は2つあります。ビッグバンでやるのか、要はこっちはこっちで置いといて、こっち側に作っといて、全員で一斉のせいで明日から新しいものを使いますよっていうやり方は確かにあります。建築物と違って場所を取りませんから、ランニングコストみたいなものを、一時的にダブルで発生するみたいな話を置いとけば、一応論理的にはできることではあるんですが、でシステム的には確かに楽なんですよ、こっちの方が。考えることは確かに減ります。ただ業務がついてくるかっていうと結構難しいですよね。特にいろんな組織を組織いろんな組織部署をまたがって一斉のせいでこう変えたときに、果たしてそれで運用が安定して回り続けるのか、昨日と同じ業務を続けられるのかっていうと、かなり難しいんじゃないかなって考えると、業務的には実質的には段階的な移行を、する必要がありますと。で段階移行をするということはですよ、新旧システムが並行稼働するっていうことになるんですよ。そうなるとシステム間の連携線がまずすごい増えますね。要は古いシステムと新しいシステムをそれなりにつながなきゃいけないということが起こりますと。あとは、使用上の注意事項が生じることもありますね。端的に言えばこっちの注文こっちの受注ってやつと古い新しいやつで受注ってやつと古いやつで受注ってやつが間違って重複して打ってしまった場合に、こう上に上がった時にどうなるのかとか、会計パッケージに行った時にどうするのかみたいな、そういうレベルで の話がすごく発生します、ね。あとは、その新旧のシステムで情報をやり取りしたいと思ったらどうすればいいんだみたいなお話ですね。あとは業務上の考慮事項も発生します。だからシステム的にそのやり取りができるできないっていう、そのやり取りのやり方によっては、今まではその全部同じみんなが同じシステムを使ってたから同じ仕事のやり方をすればよかったのが、違うシステムになったところでその別々のシステムを使っている人同士 のどういうことを何かしら新しく考えなきゃいけないことが発生します。これをですね、結構甘く見てるとすごく痛い目に遭いますね。はい、3点目、これがですね、確かに考えてみればそうなんですけども、なかなか現実になると結構大変で、具体的にはですね、要は美しい世界っていうのはそのシステムの責務がこう下流といいますか、ある情報を受け取って業務をやるものが必要な情報だけは全部もらうけれども、要は上はシステムの情報、その下のシステムに情報を渡す上のシステムは、下のシステムが必要な情報だけを渡せばいいよねと。でその下のシステムは、その情報を受け取った側の下流のシステムは、その受け取った情報をもとに業務をやった上で結果を上のシステムに、上流のシステムに返せばいいよねっていうのが、美しい世界観じゃないですか。でも例えばですね、こう WMS の例を挙げますと、 WMS、ウェアハウスマネジメントシステム、倉庫管理システムですね、営業の人が受けた注文を、じゃあこの商品をこのお客さんのところに出荷してくださいっていうふうに頼まれて、その出荷をする倉庫業務を扱うシステムなんですが、このシステムに本来お金の情報っていらないんですよ。 ね、営業の人は誰に何をいくらで売りましたっていうことを考えますよね。でも倉庫の人はどこに何を、まあ、もうちょっと言えばいくつが分かればいいんですよ。だからその受発注および在庫管理システムから WMS には本来どこに何をだけを送ればいいんですね。ところが伝票出すじゃないですか。皆さん多分その通信販売で商品買われたことがない方いらっしゃらないと思うんですけれども、あの何かしらこう物が届くと大体伝票がついてますよね。でその伝票にお金の情報ってまあ載ってるじゃないですか。でその伝票ってあのここで出すんですよ。でとなるとじゃあここで伝票出すときにでもここにはお金の情報ないんだけどどうするのという世界が起きるんですね。そうなるとここからさらに1回吸収層を経た上で伝票システムに行かなきゃいけない。で吸収層では何をするかっていうと WMS からどこで何をこの伝票を出してくれって言って自分が持っている情報だけを渡すのに対して、この吸収層はこのいくらでっていう情報を、まあ、プッシュなのかプルなのか置いといて、その実際にこの子から取りに来なきゃいけないですね。でそうなって初めてどこに何をいくらでっていうのが出ますよと。ちょっとこの辺をどういうふうに作るのかっていうのは難しくて、こっち側に伝票発行してくれって伝票発行指示自体をもう返してしまうやり方とかいくつかアーキテクチャは考えられると思うんですけれども、あのここに平行稼働の話とかまで入ってくるとあのすごく話が複雑になりますね。まあ、なんでどっかにその中央集権的にいろんな情報を溜め込む場所っていうのがまあ必要になったりします。これも どういうプロセスで、ある段階では必要なものがもしかしたら別の段階ではより最適化して、まあ、いらなくなってしまうかもしれないものですね。こういうものへの考慮っていうのがすごく重要になってきます、現実的には。最後ですね、やっぱり全体を見る目が必要。ですね、そのシステム開発ってやっぱり分割統治が原則じゃないですか。っていうのもなんか全てを見渡すとそのやっぱり人間の目が見れる範囲面積ってのは限られてますから、全部を見ようとするのは大変なんですよね。だからある程度のカットで分割した上でそれぞれがインターフェースをきちんと決めて、そのインターフェースに従ってそれぞれ仕事をしてればいいっていうのが、まあ、美しい世界、作りたい素結合アーキテクチャの世界ではあるんですよ。ただあのやっぱりですね、なんだかんだ言って見なきゃダメなものが出てきます。例えば運用、その使う人は確かに組織、事業、まあ、事業部だったり、あるいはそういう経理だったりっていうものが分かれてれば使う人は違いますよね。でもそのシステムの運用ってどうするんですか。例えばなんかそのシステムで障害があった場合誰に問い合わせをすればいいんですかみたいな世界になると、それってやっぱりあのどっかに集約するのがいいのか、あるいはそれ自体も組織に対して分散すればいいのかっていうのは、まあ、会社の ポリシーとしては ある種決めなきゃいけないんですね。でそれを、まあ、運用は集約しようぜってなったら、その運用する人は結局やっぱり全体を目に視野に入れておかなきゃいけないですよね。もう一個、業務の設計ですね。結局いくつかの、まあ、ドメインと呼んでしまいますが、いくつかのマイクロサービス、いくつかの業務的なドメインが連携して動くってなった時に、まあ、それぞれの世界のエキスパートがいるのはいいんですよ。ただそれがどういうふうにその連動しているのかっていうことに関して、あのきちんと目を向けておかないと、あの結局個別最適の相和は全体最適にならないんですよね。だからインターフェースを考える人っていうのは結局その、まあ、3つアプリケーションがこうあったときに、その、まあ、さっきみたいにですね、その会計と受発注と WMS のがあったときに、このインターフェースとこのインターフェースって個別に結局考えられないんですよ、全部通しで考えないと。っていうのはあります。あとは、あ、ごめんなさい。ジョブコントロールですね。ジョブコントロールとか監視は結局一元管理が必要じゃないですか。特にか、まあ、監視とかは特にそうですよね。なんか複数サービスをまたいで保証しなきゃいけないレイヤーっていうのは存在します。まあ情報だけ渡して、その渡した情報がその先のシステムでどうなってるかが気にしなくていいっていうのが美しい世界ではあるんですけれども、そうじゃなくてですね、あの実際にはここからここまでをこれだけの時間でやらなきゃいけないみたいな話になってくると、全体を通じてそれなりのジョブコントロールっていうものがまあ必要になりますし、あとはまあさっきの運用の話でいうと、運用監視する人が結局どっかに集約されるなら、監視っていうのは一元的に何らかの仕組みを持って監視しなきゃいけないですよね、みたいな意味で、まあ、何かしらですね、そういう全体に関わる場所っていうのは出てきてしまいます。これもですね、やっぱり忘れてると大変なことになります。 ということで、以上がですね、まあ、他にもいろいろ細かい話はいろいろあるんですけども、大枠として実際にマイクロサービスアーキテクチャを作る上でいろいろ考えなければいけないことをご紹介させていただきました。はい、ということでですね、まとめとなります。あと1分ですね。マイクロサービスアーキテクチャ、重要なこと、まず分割統合の方針重要です。で、重要なのは、まあ、特に分割するときは人の動き、それから責務のレイヤー、両方とも考慮しましょうと。あとは統合ですね、分けたものは統合しなきゃいけないので、特性を考えた統合方式を選択しましょうと。2つ目、とにかく重要なのは業務です。そのシステムの動きだけでは解決できないということを忘れないようにしておきましょう。あとはビジネスにとって必要なエンドツーエンドって何ですか。その会社の一つの組織の中でやるべきことと、ビジネスとしてその会社全体で、会社の中の一部門の観点と会社全体での観点って違いますよねということで、会社としてのエンドツーエンドを考えましょうと。最後にご利用は計画的にということで、まあ、これだけかなり大規模になりますと、少しずつ削り取って削り取って、後のことを後で考えてやっぱりうまくいかないんですね。アップフロントに精緻な計画を立ててくださいということで、まあ、とにかくキーワードは技術よりも業務だということになります。はい、こちら本日の発表で使わせていただきました主な参考文献となります。はい、私の発表は以上となります。本日はご清聴いただきましてありがとうございました。